こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
わままあきのが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
じゃあ、あきちゃんからテーマお願いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。最近の若者は、はい、仲いい子と位置情報アプリを共有して、
うん、
今どこにいるっていうのをこう共有し合うっていう文化があるらしくて、
はいはい、
まあ、たまにさ、カップルとかでもいらっしゃるじゃない、
うん、
恋人同士、うん、パートナー同士 でそれをまあ友人同士でもやるっていうのをね、聞いて、
うん、
まあこの昭和生まれの私にはない感覚。
そうだね、うんうん、
ちょっとね、どうかなと思って話題に、あ、テーマに持ってきたんですが、
あれですか、具体的に言うと B リアルとかですか？
あ、そうそう、そのアプリ流行ってるらしいよね。
うん、なんか、
あ、まさかインストールされてました？
いえいえ、私は
すいません、こんなスタートしちゃったけど、まさかまさか
確かにね、なんかさ、楽しい仲間内だったらさ、なんだろうな、私が例えばボードゲームを毎日やってるとするじゃないですか。
一時期ありましたよね。
ありましたよね。ボードゲーム大好きなんです。
ありました、ありました。
で、ボードゲームを毎日やってるとして、ボードゲーム仲間と B リアルをもしやってたとしたら、今ここでやってるよみたいなのがあるんだったら、ああ、そこなんだ、今日そこでやってんだ、じゃあ行こっかなみたいなのがもしあるんだとしたらいいのかなと思うけど、ただ私の場合、なんだろう、そんな24時間ずっとべったりなものが全てにおいて苦手なので、猫とか以外ね、猫とか犬以外全部から
はいはい、
だからそう考えると絶対嫌ですよね。それ LINE でこと足りるでしょってなっちゃうから。
うん、なんか、
うん、
ね、このさ、理解ができない同士で話したところで理解できるわけではないテーマなんだけどさ、
うん、
それで、あ、何を得たいのかなって、まあ、やっぱりその、つながってたいっていうところだとは思うんだけど、
うんうん、
なんか、ね、逆に問題にもなりそうじゃない？なんか急に消されたとかさ。
ああ、それもあるよね。ね、あのさ、英語でさ、まあ、少し昔の概念になるけど、フォーモってわかる？FOMO って書いて、Fear of Missing Out って言うんだけど、うん、取り残される恐怖がフォーモに当たるんですけど、
はい、
だから多分そういうことですよね。ね、昔はそのフォーモって、このインスタグラムとかそのレベルでも、インスタグラムとかツイッターをずっと SNS 開いちゃうみたいなのも取り残さ、やっぱりフォームが原因になってるんじゃないかみたいなと言われてたんですけど、まあ多分 B リアルってやり始めたらさ、どんどん、なんだろうね、そっちの感覚強くなりそうだよね。
ね、もうそれがさ、うん、ベースになって、つながってるのがベースになるとさ、
うん、
なんか
より取り残された感がさ、ね、強く感じるようになると思うんだよね。
そうだね、
うん、
それの時こそ怖いよね。
ねえ、な、そう、あとさ、そのソーシャルが強くなっちゃうじゃないですか。
うんうん、
なんか自分には学校の友達もいて、塾の友達もいて、剣道の友達もいてみたいなさ、ボードゲームの友達もいてみたいなさ、そういうさ、いくつかのところでみんなでリアルやってる状態だったらまだいいと思うんだけど、学校の友達と塾の友達みんな同じメンツでやってますってなった時のさ、
うん、
フィアオブミッシングアウトはさ、きつそうじゃない？
そうだね。あと、もっとその手前でさ、
うん、
私誰とも B リアルできてないみたいな、
あ、
やりたくなくて選択してないならいいんだけど、
なるほど、
ちょっと興味あるのに私と誰も共有してくれないみたいな。
きつそっか、そうね、考えてもなかったけど、そうね。
でも楽しんでるのかな、実際やってる人は。
なんか私が聞いてるポッドキャストの中で、なんかバイト中かな、このなんていうの、 この私も BL リアル全然詳しくないから、それちゃんと説明すればよかったんですけど、BL リアルって多分そのアプリを、SNS のアプリを落として、その BL リアルの指令に従ってなんか写真を、自撮りを撮んなきゃいけないんだよね。未加工の。
へぇ
ー。で、未加工の自撮りを撮って、あ、自撮りかな、未加工の写真かな、どっちかだと思うんだけど、それをアップしないといけないんだと思うんだよね。
あ、
そうだ、 B リアルの特徴は加工なしのリアルな瞬間を共有する点にあります。他の SNS と違い、共有の投稿のタイミングを自由に選ぶことはできません。1日1回ランダムな時間にアプリ通知が届き、その時点で2分以内に自分が何をしているかを撮影し投稿するという仕組みです。
うーん、
難しい
難しい
終
わ、ま、れちゃう
ねえ。そう、なんかさ、バイト中にさ、あ、やべ、BDR やります、みたいな感じでさ、
バカもよいよい。
にさ、なんかさ、怒らないわけにいかなくなっちゃうね、やっぱり。
ああ、そうだね。
ちょっとお話ししましょうか、って。
いろんなことが起こりそうだけど、なんか今のさ、話聞いて、ちょっと話それちゃうんだけど、うんうん、昔、お友達が付き合ってた、方が、
うん、
家に帰ったら絶対あの時計を写真で送って何時に着いたか連絡をくれみたいな。
そうだる。
そうそう。
ああ、だるい。
まあ若干そのもう束縛系の彼だったんだけど。
なんで？
それを彼女は心配してくれてる、
うんうん、
あのすごく私に対してフォーカスしてくれてるって思ってたからさ、ちゃんと毎日毎日、ね、
うん、
家の写真を撮じゃないとできないじゃん、そんな、
うん、
だから
なんかある種の支配ってさ、愛だと思っちゃう人いるよね。
まあそうなんじゃない。
あー、うーしんどいね。なんかどっかでそれ学習しちゃうんだろうな。
そうそう、
物じゃないからね、こっちも。
ねえ、でもなんかね、その瞬間とかまでさ、ちゃんと知りたいというか管理したい気持ちって人間にあるんだなって思ったね。
うん、私のお知り合いで以前パスモをなんか彼から渡されていて、でお金をチャージして渡してくれてたんだよね、彼が。そしたら履歴全部見てたっていう。
ああ、見れるんだ。
うん、見れるんだって。
へえ。
あれをさ入れたらさ、履歴を改札機じゃなくて、なんだっけ、あの券売機か、券売機に入れたら履歴出てくるんだけど、
うーん、
で見てたんじゃないかな。まあずいぶん昔の話ですけど、それもなんか人に何かをしてもらう時って、あ、引き換えに自由がなくなるんだって思った話の一つです。
そうだね、それはあるね。
あ、そうだね。まあ B リアルもね、なんか私もっと頻繁に来てるのかと思ってたんですよ、
うんうん、
通知がね。だから1日1回なんだと思って、あ、意外とそれなんだ。
確かに、
まあ、まあ、1日1回の中でもその2分を逃しちゃまずいわけだから、みんなさ張り詰めてるとかそういうことなの？張り詰めてはないでしょきっと。
でもずっとそれ結局携帯持ってないといけないよね、その1日のうちの2分だからさ。
そうだよ、もう大変なことよ。おばちゃんには、おばちゃんというか私にはできない。
まあ本当若者向けだよね、その学生さんとか。
うん、ねえ、なんか、あ、私テレビ見ないんだみたいな、昔の人のかっこいいみたいな感じで、あ、私 B リアルやらないんだみたいな感じなのかな、今の子は。今の生きてる子の感じは。
ねえ、でもなんかいろいろ進化していろんなものが出るよね、面白いなって思いました、ね、それは。
あきちゃん、誰かにさ自分のこのリアルタイムの位置情報を共有してもいい相手っている？
いないね。
私もいない。誰にも。
うん、
誰にもそんなの。まあ、勤務時間中の上司とかだったらさ、いいよ。勤務
時間中の。なんかそれもちょっと嫌かも、私。
そうそう。なんか雇用 雇用された雇用主として、
うんうん、
なんでしょうね、居場所を伝える義務があるぐらいだったら、
まあね、
まだわかりますけど、そうじゃないんだったら絶対嫌だよね。
でもそれこそこの間ママ友が今まで在宅だったのに、
うん、
すごい割合で出社に切り替えになったんだって会社が、
うんうん、
でその理由が在宅の間に旅行に行ってる人がいたとか。
別にいいじゃんね、ワーケーションじゃダメなの。
あ、そう、なんかダメなのって聞いたら、
うん
うん、やっぱりその、まあ、個人情報とかも結構あるから、
うん、
自分の家の中でじゃないとパソコンを開くとか仕事をするっていうことが、まあ、基本的に会社として許可をしていなかった。でそのルール外
でも第三者の目にディスプレイが触れる場所でパソコン開いちゃいけませんっていうルールがあるのかな。
それ
ともインターネットの接続がちゃんと何でしたっけ、会社から、まあ、月に何万円出します、それだからそこのプロバイダーにだけつないでくださいっていうんだったらその拘束力は分かると思うんですけど、
うんうん、
そうじゃないのに在宅とワーケーションの差って何なんですかね。全然話くそれちゃう。
まあその会社の意向はちょっと私はわからないけれども、
拘束力あるのかな、まあ、
でもね、その会社としては、
うん、
家に拘束したい、拘束する必要がある、もしくは出社しろっていうことで、
うん、
そういう出社メインに変わったらしいんだよね。
なんだろう、最寄りのドトールだったらいいけど二駅先のドトールはダメとか、そういうこと、
そういうのあるの実際。
ない。なんかさ、その会社のなんだろう、そう、旅行行ってたからっていうよりも単純に出社してほしいのかなっていう感じがしませんか。その
でも出社してもさ、
うん、
オフィスも広く取らなきゃいけないとか、交通費出さなきゃいけないとか、会社としてもメリットを
ね、
デメリットが多いように私は思っちゃったんだけど、
うんうん、
経営者ではないからそこら辺分かんないんだけど
ね。サボる人はさ、どこ行ってもサボるしさ、サボんない人はどこ行ってもサボんないのにね。
そのサボるサボんないもあれだしさ、
う
ん、とりあえずやることやってればいいのになってね。スピード感とかね、作業のスピード感って個人です違うしさ、
ね
ね、だからそうやって場所にこうつなげ止めたいとか、ここにいろとかっていう意識がさ強い人はいるんじゃないですか、やっぱり。
そうですね。あと、まあ雑談してた方がいいみたいなのはきっとあったりもするのかもしれないですしね。
ああ、それなんかコロナ禍言われてたね。
もうちょっと言うの話なんだよな、ちょっとスラックじゃないんだよなとかさあるのかもしれないけど、うん、でも絶対大丈夫だと思うんだよな、うん、そんなの。
そうね。
違うのかな、わかんないね。
まあ、いろんなね、考え方があって、そういうアプリもできますからね。
ねえ、もう本当いろんなところがね、この、ね、出社に変わってきたってことを、ね、いろんなニュースで見ました、見てますしね、こちらも。
意外にね、戻ってるよね。
もう。戻ってどうだったかもちゃんとさ、置いたいよね。
うん、そうだね。
もう、戻ってもとかさ、来らなくてもって言うんだったら、別にさ、在宅でよくないですかって。
うん、好きな方選んでくださいでいい気がするけどね。
ね。まあちょっと話、どんどん逸れていきましたが。
はい。まあまあ。
そうね。できないね。もうやっぱり誰にも、自分の位置情報なんか教えたくないね
そう、悪いことしてるわけじゃないけれども教える必要ありませんよねって感じ。
そうそう、なんかそれ聞いて何したいのって思っちゃうもんなんか、
ね、
友達同士でさ、こちらから自発的に言うものはいいけど、
うん、
勝手に知られるのは友達同士だろうが恋人同士だろうが、お母さんだろうがお父さんだろうが嫌だよね
そうね、関係性関係なく、
いや嫌だよね。だからさ、ね、子供への GPS とかさ、それも何歳もだよね。
確かにそう言っててさ、平気で子供に GPS させてるからさ、
うん、まあそれはさ、安全管理と保護者の監督責任の話だからさ、
うんうん、
またちょっと別だと思うけど、私この GPS の話来た時に子供の話するんだと思ってたんだよね。
あー、違うんです。
違うんですね。本当にそれはどうしたいとかあるの今後。
子供？
うん、子供に対しては、
あ、まあ、今言ってくれたように年齢的にまだその親の責任とかね、安全面でっていうのでつけるけれども、
うん、
それ言ったらさ、本当いつまでも心配だけど、高校生までつけてたらちょっとなしじゃない？
あ、
まあ、私の感覚はね、
もうなんかここまでいったらプライバシー侵害みたいなのをさ、
うん、
きっとあるよね。
あるよね。
うん、前も SNS の話で言ってたけど、この中学生まではお母さんも SNS 勝手にログインしてみるからね、勝手にパスワード変えられないようにしてしとくからねみたいなさ、
うんうん、
いう方が結構方針としてよく聞くなと思うから、
お
なんか一人で最初からやらせないっていうのはなんかね、よく聞くよね。
そうだね。
うん、
あー、なんかまだ中学生はちょっと心配かな。
まあそうだと思うな。中学生の言い切り倒した時の、
うん、
なんかさ、この間さ、スーさんの相談聞いててさ、
うん、
お母さんがとね、なんかこの SNS お母さんも見るからね、 LINE 見るからねみたいなことを言ってた LINE の中で、どうやら本人の許可を得ずに投稿している写真があるとか、うん、まあその子に対してなんだろう、卑猥な言葉をその子に直接言ってるんじゃなくて、そのホモソーシャルって言っちゃうけど、その男子学生同士の会話の中で言っているみたいなのがあって、
うん、
でそれに対してどうするべきですかみたいな、なんかどういう向き合い方をしたらいいですかみたいなのをね、ご相談されてた方がいたんだけど、それに対してはもう結構ピシャリと怒っちゃわないと、なんかダメなものはダメが発動しないといけない時だと思いますよ、悠長に構えてていい問題じゃないですよみたいな、
うんうん、
されてて、まあそれもそうだよねって、なんか傷ついちゃうとか恥かかせちゃうからみたいな感じで、のんびり構えてていい問題ではないよねって、
うんうん、
だけど難しいよね、親御さんって大変だね。
難しいよね。多分さ、こっちが関わりたいと思っている時期と、
うん、
子供側からもう手放しにしてよって思う時期って、うん、多分ズレが生じるかなって予想をしていて。
あ、そうだよ。だってさ、
ね、中学生からしたらきっともうすでに嫌じゃない？
嫌だよ。でもその時一番心配だよね。
そうそうそうそう、こちらとしては無理無理って感じだけど、
本当に。あ、ちょっとさ、今度日本に来たらまたこの話するんですけど、このバラク・オバマさんがね、いつも映画を2024年見た映画、面白かった映画みたいな年末に出されるんだけど、うん、それで紹介されてたディディっていう、弟って書いてディディって思うんだけど、その映画がまさに中学生の男の子の話で、で中学生の男の子で、まあアメリカンボーンチャイニーズとかそういういろんな背景もあるんだけど、はあ、この時期が難しいっていう、まさにそういう話だったから、ぜひ日本来たら見てほしいな。
あ、そうですね。
なんか私はなんだろう、共感性周知というか子供側で見てるけど、多分親御さんは、はぁ、ハラハラみたいな気持ちになるんじゃないかと思って見てました。
面白そう。
そう、ぜひ。じゃあ、あれですかね。この話のまとめとしてはどうですか？
はい、なんかいろんな方向行きましたね。
うん。
うん。なんか、そうよね。自分は嫌とか言っておきながらさ、
うん、
誰かのは知りたいって思う、なんか人間味、おね、この話してる間に両面があるなと感じましたね。
あ、そうですね。だってそれは何だろう、責任がどこにあるかみたいなところでもあるからね。あきちゃんが言ってるのはさ、この対大人同士の話じゃないでしょ。
あ、そうね。
そうそう、親対この監督責任の話だからさ、またそれでね、うん、あれだと思うけど。
はい。
はい。 では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。